菅田さん、
はい、
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹ですけれども、
はい、
あなたは、
はい、映像作家の最悪ですね。
ごめんなさい。
あのね、正直俺も、はい、今日それやろうかなと思ってた。
まあ正直私も昨日のイベントでやろうかなと思ったけど、ちょっとさすがに置いておきました、はい。本当に不快な気分になる方がいると思ったんで。
ね、うん。いや、そうなんですよ。あの、僕はね、4月なんですけど、
はい、
時間とか言っていいの？今日、今この時間。
まあ、はい。
うん。あの、今日早い時間じゃないですか、はい、これ撮ってるのがね。で、電車で来たわけ。
はい。
そうしたら、僕は、小田急線を普段使ってるんですけど、はいはい、なんか、人身事故、朝の5時にあって、うん、それで遅れてるんですよ。
はい。
で、新宿まで180分かかる。
大変じゃないですか。
って言われて、
はい、
で結構そのやっぱ混んでるんだよね。
はい。
で隣のやつがずっと死ね死ね死ね死ね死ね早くつけ死ね早くして。
もう死んじゃってるんじゃないですか。で人身事故が起きたんだから、うん、こういうと不謹慎ですけども。
でずっと言ってて、
はい。まあたまにいますよね、その人身事故で怒る人、うん、怒ってもしょうがないのに。
でそう怒ってもしょうがないのにななんて思って、うん、でちょっとね僕ノロの調子が良くなくて、
はい、ちょっとやめてください本当やめちょっと
やったらその死ねってやつが僕の方を見て、うん、死ね死ね死ね死ね
矛先が
そうやって言われながら今日来た
そうですね、
はい、
一応これ5年後とかに聞く可能性もあるので
そうですね
説明しておくと、はい、コロナウイルスというものが今流行ってるんですよ。
流行ってるんですよね。
5年後の自分へ、
うんうん。もう今人類が半分ぐらいしかいなくなってるかもしれない。
そうですね。この時はもうまだこんなのんきに笑いながらゲホゲホとかふざけてたけど、
うんうん、
まさかこの1ヶ月後にあんなことになろうとは知る知らず。
ゾンビものの冒頭だよね。そういうの、はい、そういうテープを発見するみたいなね。
はい、
感じだよね、うん。
だからね、今回もちょっと、やっぱりほら、妻がナイーブになってますので、
はいはい、
我々はレンタルスペースで取らざるを得ないという、うん、
あ、そ
う
ですね、はい、あ、そういうことだったんだ。
そうです。我々に移るのは別にいいのかなって気はするんですけど、
はいはいはい、
でもね、まあ、家に持ち込まれるのは嫌だってわかりますよ。うん、汚れをね、菅地さんを汚れ扱いしてるのかなって私は思ったんですけど、まあもちろん、はいはい、あのね、それは誰が、
うんうん、誰がってこと
じゃないですか、ね、キャリアかは
分かんないですけどね。汚れてますけれどもね、一応ね。
別の意味でね、もうすでに。コロナ関係なく汚れてるんですけど、でも怖いよね。だから人身事故なんか、だからそれもあるから余計に怒ったんだろうね、そのしねしねさんは。
そうなんでしょうね。でも確かに、こんなにテレビでやってるし、
うん、
ね、そういう中で何にもマスクも何もしないのに、うん、結構咳するおっさんとかいるでしょ。
だからさ、うん、うん、まあね、ちょっとナイーブだよね。だから理屈で考えると、うん、じゃあこれまでのインフルエンザとか風邪とかの時は誰もそんなこと、
う
ん、
そうですね、
センシティブになってなかったのに、
うんうん
うん、何を言ってるんですかっていうことには、うん、まあ、理屈はそうなんだけどね、うん、まあ、とはいえ感情的にナイーブになるのはしょうがないよね、
うんうん、僕ね昔からね、くしゃみを手当てないでする人が大っ嫌いで、はい、くちゃらの次ぐらいに僕が嫌いな人種なのね、はいはい、で結構ね、この後に及んでそういう人っているんだよね。
私でも花粉症なので、
うんうん
うん、くしゃみはねこの時期してしまうんですよ、うん、
でも手当てるじゃない、やっぱし、
まあ、てか、まあまあ、その人が前にいたらね、
うんうんうんうん、
道歩いてる時に人周りいなかったら手当てないかもしれないな。
あ、そう、僕ね、あ、そう、そういう系、
そういう、ダメなの、え、人いないんだよ。
僕は自分自身でも、うん、僕変なとこ潔癖なんですよね、
はい、
DVD とか買うじゃん、
うん、
シュリンクのケースを開けて、そのケースのビニールで直接僕の指紋が触れないようにしてケースをしまうんですよ。
あ、嫌なんだ。
で、そういう時にくしゃみが出てしまうようものなら、
うん、
僕のくしゃみでその DVD、まあ、資料の餌食なんですけど、
はい、
汚れてしまったんで、もう一回買い直すぐらいの、
は？
潔癖なんですよ。
拭きゃいいじゃん、消毒液とか
で。嫌なんです、嫌なんです。嫌なんですよ。それ結構僕の、あんまり人に言わないこだわりなんですけれども。
それ、うちの妻レベルですね。
あ、そうですか。まあ、
ゲーム。うちの妻でもさすがにそこまで買い直さない。
ゲームと DVD に関してはそれぐらい。
逆にゲームと DVD 以外はそこまで
潔癖じゃない。あれもやっぱ本とかもカバーは絶対つける方だし。
でもくしゃみ飛んだら買い直しとか。
あ、でもね、ちょっと闇気味な時はそういうことをしちゃうですね。
でも、うん、そういう潔癖な人に、うん、まああんまり否定はしたくないんだけど、はい、逆効果ですよねって思うことがあって
うん、うん、
逆にね、潔癖すぎて、うん、だって道路で人がいない時にくしゃみするんだったら、はい、手を当ててやってしまうと、うん、その手に
その手がね、汚れがね、
そう、菌がついて、うんうん、でその手でもっと普通の人が触るようなつり革であったり、うんうん、ドアノブであったり触っちゃう方が問題じゃないですか、うんうん、だったら道路の、ね、撒き散らした方が、うん、だって道路の地面をペロペロ舐める人なんていないじゃん。
いないな、
うん。手で触る人もいないじゃん。うんうん、だってもし菌があったらそっちの方が有効じゃないですか。
そうですね。まあ分かってるん
だ。はい、論破。
はい、分かりました。はい、そう、分かりました。はい。
あとうちの妻が、ね、これはね、うん、コロナの前からやってるんですけど、うん、光触媒って知ってます？
知らないです。何ですかそれ？
俺も知らないんだ。
うん、なんか
散々使ってるんだけど、
うん、
使ってか使わされてるんだけど、
なんか名前だけ聞いたことある。
光を触媒にして殺菌するらしくて、
うん、
奇妙な透明な水があるのね。
怪しい、
はい、ね、うん、この手のひらサイズなんだ、 100ml200、うん、200もないような、150とかに、
うん、
で3000ぐらいするんだけど、はい、でそれをシュッシュって手につけて、うん、そこまではまあ消毒液と同じなんだけど、うんうん、ポイントとしては例えばそのお店とかだったらね、その蛍光灯に手をかざすのね、
はい、
手のひらを太陽にかざすように、うん、こう手を、うん、両手をかざすと、うん、光が触媒となって、
はい、まさにその通りだ、うん、
なんか殺菌されるっていう、うん、
はい、
全く俺は仕組みがわからないんだけど、
うん、
その変ななんかね、学校だよりみたいな手書きの説明書みたいなのが、
わらばんしみたいなやつに、
なんか、はい、写真が貼っつけてあったり、うん、なんかこれですごく殺菌もできるし健康にもいいみたいなのが書いてあるのとか読んだんだけど、全然意味が分かんなくて、うん、仕組みが。
あ、でもなんかその光系ってありますよね、製品でね、化粧品とかさ。あと僕前持ってたのが、
うん、
歯磨き粉に LED の青い光当てて5分経って磨いてくださいっていう。
それなんでやったの？そんなの。
歯が白くなるんですよ。
それ信じてやったわけ？
信じてはないけど。
それか妻にやらされた。
まあまあそういう系ですよね。なんかあってさ、
そっちも妻にやらされてる系ですよね、うん、あれはオカルトですよね。
うん、まあ絶対そうでしょ、
はい、
ただそれも松本清とかに売ってるんですよ、普通に。
はあ、
うん、
いや、我々あ、菅さんも一緒にしてほしくないか。私はオカルトをね、
はいはい、
お仕事にしてる、なりわいにしてる人間なんで、うん、基本的に全肯定なんですけど、オカルトは、うんうんうん、エセ科学と陰謀論はちょっとやばいなと
、はい、
うん、エセ科学はオカルトじゃないですから、
ね、それこそほらネットワークとか多いじゃない。
やめてくれない、ちょっともう
ネットワークとか、
はい、
そういうのもそう多いじゃない。
うん全然もう言葉が聞き取れません。
はい、
気になって。
そういうね、
ネットワーク、
うんうん、ネットワークビジネスとかも、
あ、マルチとか
ってこと、うん、意外にそういうさ、ちょっと衛生科学っぽいやつ。
まあほぼそうだよね、うん、アムウェイとか
言っていいんですか。
ダメなの
だから、
まあまあ、
ほら
もちろん、うん、潜在としての機能がないとは言わないよ、うん、多分薬事法違反とかそういうのになっちゃうから、うんうんうん、で効果がそれ以上にあるかどうかっていうのはもうちょっと、
うん、
衛生科学の領域に入ってるよね、う
ん、でなんかその衛生科学を信用してる人がさらに人に広めるから、
うん、相性はいいだろうからね、
うん、
だからそれは合理的というか効率的っちゃ効率的なんだろうね、うん、衛生科学にした方が、うん、だからそれにハマる人はそれこそマルチもやっちゃう人だから、う
ん、ああそっかね。なんかこの前もさ、うん、ま、アムウェイでちょっとほら炎上してたのがさ、
うん、
ブロッコリーっていうのはすごい、農薬を使ってるから、
うん、
うちので洗うとその農薬が取れるんですみたいな感じの。
あ、それうちもあるよ。あ、アムウェイじゃないけど、うん、なんかホタテの貝殻をの粉末 で、うん、
あ、
でそれ水に浸すとほら見てよってうちの妻が言うんだけど、すっごいなんか油みたいなの浮いてるわけよ、野菜の、
うんうん、
でもそれってホタテの粉末の なんか飛膜みたいな。
いや、あれはもともとそういう実演を見て、はい、ブロッコリー農家の人が激おこしてて、もともとブロッコリーはその油分が出るもの、
出るよね、
うん、だそれなだけでひどいみたいな感じで、
はい、
結構広まバズってたけど、はい、そうそう、だからそういうのをさ信じて広めちゃうんだよね、うん、いいものとしてね、
うん
うん、
ね、
ね、うん、
ちょっとまあそれコロナともねなんとなく関係してくるような気もしますけどね、はいはいはい、絶対あるよね、
うん、
変な俺札下げさせられてるんだけど前
え、なんで
部屋出るときにちょっと見る、
うん、
これも意味あんのかなと思って
札を下げさせられてる、
これなんですけど、うん、まあ社員証みたいなカード、
はいはいはい、
カードっていうので、じゃあこれその商品名言わない方がいいと思うんだけど、うん、ああまあ
まあ、もろに社員証ですよね、首から下げるね、は
い、で空間除菌中ってあの文字があって
絶対やばいよこれ、
多分ね金属イオンだと思うんだよね、うん、
はいはい、
うん、ね、成分は亜塩素酸塩とガス発生調整剤と吸水性材料だって、
うん、はい、
いやだから金属イオンが殺菌効果あるのはまあ、うん、あるので、
ありそうだよな、
あのそれ自体は多分科学的 で、うん、でシュッシュって吹くやつあるじゃん、
はいはいはい、
花粉症があるみたいな、うん、あれはコロナにも効く、
うん、
まあ、一応効果があるらしいからシュッシュもやって
はい、はい、
でこのカードも首から下げさせられてるんだけど、うん、でこれが口元ね近くに持ってくなんてまだ分かると思う、
うんうん、胸元だよねそれね、
結構、
うん、
これがあの下げるなんていうかね、うん、紐が長いんで、うんうん、下げるとなんかちょっとね胸元どころか、
むしろ股間の方だよ、
ね、いや股間までいかないけどさすがにそこまでそれだと歩けないからもうおへその上ぐらいまで来ちゃうんで、
本当ですね本当ですね、なんか空港職員みたいな、
そうそうそう、意味あるのかなと思ってでもほらそこを、うん、私オカルト研究家として疑義を呈すると、うん、ちょっとまあ、
うん、
大変なことになるので
まあじゃあ一応やろうかなっていう感じ、はい、
ボコボコにされちゃうので
なるほどですね、
うん、でかつさほら嫌なのが、
うん、
絶対効果ないんだよもう言っちゃうとあの光触媒とか、はいはいはいはい、これとか、
うん、
でもそれとは全く別にコロナをもらうことはありうるじゃないですか、う
ん、ありうるある
全然、
うんうん、
で私がコロナをもらったとしたら、うん、この変なカードとか、うん、光触媒とかやってないせいに絶対なるんで、なるでしょ。わかるでしょ。
なるほどね。なるほどね。うん、わかるわかる、うん。
ほら、やってないから、ちゃんと、
うんう
ん。そんな因果関係、誰も証明できるはずがないのに。
はいはいはいはい。そうね。
だから、それで文句を言わせないために。でも、そのせいじゃないとも証明できないから、うん、それは悪魔の証明になっちゃうから。
だから、それを常に、
仕方なくね、
常につけてるんですか。
外出るときはね。
外で、うん。まあでもさ、嫁さんとかにさ、そういうのってあるよね。嫁さんのためとかに、そういうことをさせられてるっていうのはさ。
マスクとかもあれね、
うん、
言ってみれば、あれもちょっとオカルトに近くなってるよね。うん、今のこのマスク騒ぎ。うん、これみんなでさ、あの、オイルショックみたいな感じでさ、オイルショックのトイレットペーパーみたいな感じだよね、
う
ん、中国の方が多いのは、うん、まあ、確かにそうっぽいけどね、うん、俺あの、この辺とか、うん、確かに中国に多く並んでるんで。
なんかね、あの中国の、うん、やっぱし、人が、まあ、武漢からね、コロナって来たじゃない、
うん、
で、ちょっと話違うんだけど、
はい、
あの僕はその、民族メガネとかさ、
うん、
そういうフェチモノの DVD を作ってるんですけど、中国の YouTube みたいのに違法に上げてるやつがいたのよ、
うん、
だけどもうなんかね比較的その人が買うものってのがそんなに数が出ない作品だったりするから、
うん、
ほぼ特定できてるの、その流出させてる人が、
うん、あなたの映像を勝手にやる人ね、
うんうん、でそれが武漢の人なのよ。
お
でその前に、
うん、
その人出したらすぐに流出させるから、
うん、
今回注文したら、
うん、
もう分かってるぞって意味を込めて、
うん、
そいつに送る作品だけそいつの名前を入れといたの本編に。
どうやってテロップで
テロップテロップで
怖っ陰湿直接言えばいいじゃん。
いやいや直接言っても調べは食えるから、
はい、
だからでそれ特定の箇所に入れてるから、はい、そこだけ抜いたらそれはそれであれだし、
はい、
知らないでそれやったらそういうことだしね、
う
だからそれでもしも次来たらもうこれ送っちゃうぞなんて思って、
うん、
結構手間かかるんだけどさ、
はい、
その人のために要は映像を作るわけだから、
はい、
うん、すごい意気揚々と待ってたの注文来い来い来いって思って、
うん、
来ないのよだからなんかむしろ心配してる
そうだね
大丈夫って思う
なんかそれこそオカル的に言ったらあなたのせいですよね呪いの力ですよね
ね、だからなんかさ怖くなっちゃってさ
あなたのせいで、うん、でも彼からコロナが発生した可能性もあるわけじゃん、うん、じゃあ今回の騒ぎは、ね、
うん、
スガッチさんのせいってことになりますね、うん、そしたら
それもなんか悪魔の証明っぽい話だよね
些細なね呪いだったんだけど、ね、初めは些細な呪いだったけど、うん、リングの貞子みたいなのじゃん、うん、そこから感染して伝染していって人類規模になっていくっていう、う
ん
う
ん、いやでもね本当まさに人類規模になってるもんね、
うん、
あれだってクルーズ船とか誰が想像しましたあんな話とかさ
そうですね、
うん、ね
これは多分言っていいと思うんだけど、
はい、
あれに大島てるさんや新さんなめこさんが乗るはずだったんですよね
そう
なんですこの騒ぎで乗れなかったって
ああ
噂ね噂、
うんうんうん、あその何ダイヤモンドクルダイヤモンド
はい、
プリンセス、
はい、
の次の出港とかに乗り込
むそ
ういうこと
日本横浜に来て、でそれに乗り込むはずだったのが、うん、ああいう風になっちゃったっていう、
うん、うわーそうなんだ
あの二人は乗ろうとしたからじゃん
全部その、
まあ、二人とも知り合いですけど
帰結して
そこそこ仲のいい知り合いですけど
へえ、はい、ねでも早くよ早くねなんか収束してほしいよね本当ね
そうですね、うん、まあ収束というかある程度は広まるでしょこれからまた、
うん
うん、だからまあそれがどれだけ本当に重症化したり死んじゃうかっていうところが問題であって、うんうん、言ってみればインフルエンザはそれ以上に毎年広まってるわけですからね、
ですよね、
で死者もたくさん出て
るわけだから、でも当たり前のものとしてみんなねもう今、
うん、だからまあ当たり前のものになるんじゃないの、であとはまあ特効薬ができるかどうかっていう問題はあるけど、
ですよね、
うん、でもインフルエンザのタミフだって別に特効薬じゃないからね、
うん、
あれは治癒を早くはしますけど、
うんうんうん、なるほど、
うん、
ね、
本当に、まあ、ギスギスしない方がいいと思うんですけどね
ね、
あの九州福岡の、
うん、
あの怒ったおじさんみたいに、
ね、止めるとかね、
うん
うん、でもね電車はやっぱみんなねギスギスしてますよ、
ね、
なんか、
いやだから俺もなるべくこんなこと言いつつ本当怖いのは怖いんで電車乗らないようにしてるんですけど、うんうんうん、咳できない空気ですよね。
そうそうそうそう。
完全に。
そうなんですよ。だからね、うん、なんかいつかそれの二次的な事件とか起きそうだよね。それで殴ってなんかするとか。
コロナ殺人事件。
そうそうそうそういうのとかさ。
だってあれ一触即発でしたもんね、うん、福岡の。
うん。
とかであれ、ね、
でも
マスクしてない、うん、咳してた方のおじさんの方が冷静だったよね。
うん、
見て、うん、で。まあまあみたいな感じで、うん、その怒ってるおじさん、あの緊急停止ボタンを押したおじさんを、はい、まあまあってすごい触ってて、うん、まあまあまあまあってめちゃめちゃ触ってるからこれどっちかっていうとそれが嫌だろうなと思った
んです。そうですよね、そうですよね。
そのおじさんだって多分すごい緊急停止ボタンを押した方のおじさんっていうのはすごく気にしてるわけじゃん、
うん、
コロナを、
うん、ねえ、だからね本当ねえ、なんか僕備蓄しましたよ、だからある程度
あの、はい、
食料とかね、
マスクとか、
マスク
買いだめしてんの、
いやマスク
はやめな、だから
マスクはたまたま60枚ぐらいのやつ一つうちにあったんですよ、
うん、
あのパチンコに行くときにマスクしてたんで、
はい、
だからそれをそのまま使ってますけどね、
うん、
はい、
あパチンコ行ってたら元気なんですか、
パチンコ、あその話しようか、
はい、
あのね僕引っ越したじゃないですか、
あ、はいはい、
でまあちょっと広いお家になったのね、
うん、
でその前住んでた家が、まあ、前ちょっと言ったけど半地下みたいな家なの、
はい、パラサイト
パラサイト的な家なのね、はい、でその家 の、 あの大家さんとは 仲、まあ、仲が良いので、
うん、
なんか次誰か貸す当てあるんですかなんて話したら、
うん、
いや、また募集出さなきゃいけないんだよねなんて言うから、
うん、
あじゃあ僕と同じ条件で貸してくれるんだったら、もしかしたら誰か紹介できるかもって話して、
うん、
で眠り病の人覚えてます、全身入れ墨で150キロぐらいある眠り病の人がパチンコにいるんです
よ、はい、覚えてますよ、はい、
でその人 あのうちの、
あ、そこまで仲いいんだ。
あんでその人に、うん、いやでも連絡取ったの半年ぶりぐらいなんだけど、はい、なんか家賃が高い的な話を前してたんで、
はい、
ちょっと紹介できるかなと思って、
うん、
LINE をしたの、
うん、
そしたらすぐにちょっと電話したいって来て、
うん、
で電話したのね、
うん、
でこれぐらいの家賃で買わせるみたいだけどって言ったら、あの事故物件ではないですよね、うん、で、あ、じゃあ僕住んでたところだから住んでないですよって話して、うんうん、そしたら今ちょうどうちを追い出されたところでこんな僕でよければあの住みたいんですよね。で僕去年首をやってしまって、
はい、
もうダメなんですよ。
え、
うん、
ね、それ割と首頸椎ってこと？
なんかそれが、
うん、
国の難しい名前の病気になったんです
よ。国の難しい名前の病気
、うん、笑い事じゃないけどね。笑い事じゃない、
指定難病みたいなことですかね。
で、なんかだから住みたいですよと言ってきて、まあ、今話はしてるんだけどね、
うん、
どうなるか分かんないけど、
うん、
うん、だから大変みたい。ただそれでもそ
ういう、まあ良かったっちゃ良かったじゃないですか、
うん、ただ国の難しい指定の病気になっても、うん、パチンコやらざるを得ないんです、その人は。
だって仕事ですからね、
うん、1日12時間
はあ、そっか、体調には悪いか、
うん、悪いよね、うん、そうで、なんか最近僕は正直そんなに行ってないんだけど、
うん、
やっぱどんどんね組織がね瓦解してってるんだよね。
あ、
うん、でなんかその人がいるところもちょっとその時に話聞いたら、もう僕と何人かしかいないんですよって言ってて、あ、そうなんだ。
それは別になんか理由があって瓦解してっていうのは、
いや、どうなんですかね、
まあ、ゆっくりと。
でもちょっと聞いたのは、
はい、
なんかねやっぱ売上金みたいのを持ち逃げした人は何人かいたみたいな、
まあ割とくだらない理由でってことだね、
うんうんうんうん、そうそうそう。
今でもパチンコ屋とかコロナウイルスの影響で空いてるんじゃないの？
ああ、でもどうですかね、うち近所にあって、
うん、
あのトイレとかそれこそたまに行くんだけど、
はい、
やっぱ混んでますよ。
あ、関係ないのか、
ね、そうそうそう、
パチンカーには、う
ん、であと置いてあったりするからね、あの
アルコールとかね。
そうそうそうそう。
うん、
ね、だから。
菅田さん、いろいろそういう人に紹介するの好きなんですね。なんか、
そんな、そうです
か。さっきからマルチ批判とかしてる割には。
いやいや、みんなが仲良くなってほしいからさ、その、う
ん、みんなにチャンスを与えてあげたいんですよね。
だけど、その大家がちょっとね、うん、おかしな人で、
うん、
なんかちょっと話が通じない人なんだよ、若干。
まあ、前からちょこちょこそういう話はしてましたよね。
だ、うん、からね、ちょっとそこら辺で今なんかもうめんどくさいなってなってるんだけど、
う
ん、
あの二人うまくいくのかなって、
うん、そうそうそうそう、うん、そうなんですけどね、
うん、はい、だってほら菅さん、僕にもなんかマルチ的なこと進めてきたじゃないですか。
はい、
今すぐこれ入った方がいいですよって、うん、お前にもチャンスを分けてあげたいんだよ。
できる人は今この場で決定するよ、う
ん、チャンスの女神、後ろ髪はないんだよ。今すぐ決定しないと、ほら、
はいはい
はい、サインしてって、うわー、あれよあれよという間に契約しちゃいましたけど、
あ、そうです。
物はいいからって言われたからね。ニューロ光ね。
そう、ニューロ光ね。
はい。まあ嘘ですけど、私の方から、スカツさんに紹介料をお互いもらえるから、
うんうん、知らなかった、それ。
紹介してよってやって、うん、まあ、光回線ですよね。
はいはい、うん、
で、まあ私も使ってるんですけど、
うん、
まあ何かは言わないわけか。まあ一番大手みたいなやつを使ってて、
うんうん、現状がね。
現状がね。はいはい、で、スカツさんも、そのお店使ってて、
うん、
で引っ越しをタイミングで変えたんですよね、
うん、そうなんですよ、あのね、うん、もう全然その引き継ぎができてなくて、
はい、
2ヶ月引っ越しに猶予があったから2ヶ月前から言ってたんですよ、
はい、
でいついつまでに開通させてくれっつって、
はい、
なんかでもその話がうまく伝わってなかったりとか、
あ、引き継ぎなのに、
うん、
ね、あの、まあ、でも引き継ぎの方が動かないか、
あ、
携帯電話とかもそうだもんね、
うん、
引き継ぎだと普通の関係だと常連さん、お客さんとして、
うん、
なんていうの、長く使ってんだから大事にしようと思うけど、
うんうん、
新規乗り換えとかの方が全然大事にしてくれる
よね。そうそうそうそう。で、それこそ、で、いざ引いたら引いたで、
うん、
なんかね、一つのマンションの世帯、
うん、
で、を、1ギガを全部それで分けるみたいな。
はいはいはい。
なんかそういうやつ、
まあそうそうですよね。
みたいで、
うん、
うん。 ネットフリとかね、まともに見れないんですよ。
はいはい、
うん、
あの確かに時間帯によって異常にガクガクになる、
うん、
なんか昔の VHS の擦り切れたテープみたいな画像になる、
ね、うん、だからネットフリってさ、こうつけるとそのまんまちょっとダイジェストみたいな流れるじゃない、はい、全裸監督とかの、
はい、
あれすら止まるみたいな感じで、うん、でもつかものにならないから、
はい、
ニューロにしたの、
はい、
うん、いいっすよ、
早いっていうよね
、うん、めちゃめちゃ早い、
ね、
うん、
独自回線聞いてるからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
そうだから俺もちょっといろいろ考えてて、まあ、いろんな、まあ、電気だったりガスだったりとか、うん、なるべく節約するためにいろいろ変えてインフラを整えてるところだったんで、うん、で菅田さんがニューロに変えたっていうから、うんうん、
ツイートしたから ね、
そ,
ね、
そうそう、で、うん、あれの欠点は工事に時間かかることじゃないですか、
うん、そう2ヶ月ぐらいかかる、
そうだから引っ越しのタイミングでやっちゃうと、
うん、
2ヶ月、
そうそうそうそうそう、
なんかそれこそポケット Wi-Fi を格安で貸しますとか言ってるけど、嫌、うんうん、だし、あの、だったら逆に引っ越しじゃない、なんでも今予定ないんだけど、
うんうん、その時に。
にやるのが賢いかなと。
うん、思いますよ。
そう、あのだから、ある程度の期間被る感じでね。
うんうんうん、
で、もう開通したら契約、
うん、はい、
前の方を解除するっていうやり方、
うんうんうん。うちはまさにそういう感じにしましたね。うんうん、なんかね、2ヶ月かかるって言われたけど、うん、うちは1ヶ月ちょっとだった、
はい、
うん、
まあ場所にもよるだろうしね、
うんうん、まあ、あのゲーム超早くなりましたよ、
はい、
はい、
で、
うん、
それを紹介、
うん、
ね、
紹介すると、お互い5000円キャッシュバック
なんで、まあよくあるやつですよね、
うん、
はい、まあ、まあそれで小銭を稼いでおこうかなと思って、はい、うん、ででもなんか紹介されると5000円バックしますよっていうのを、うん、まあ、俺ツイッターとかでよくその電気ガス、
はいはい、
光回線とかの情報、うん、ツイッターが一番ちょっと信頼できるかなと思ってね、
うんうんうん、
あの普通のインターネットのグーグル検索しても明らかに提灯記事ばっかりじゃないですか、
うん、はいはい、そうね、うん、調べてみました、
た言ってるけど、うん、これ明らかにこの会社をからお金もらって最終的にこの会社と契約するようなページになってるじゃん、
嫌、うんう
んうん、だからツイッターでなるべく調べるようにしてるんだね、うんうん、
はい、
でそうするとなんか紹介じゃなくて、ね、このページから契約すると5000円ですよ、公式ページだから安心してねとかいうのがずらっと出てくるのね、
はいはいはい、
でそこ行くとなんか紹介、あのそこから、まあ、紹介された体になって、
うん、
契約ページに飛ん、まあ、それもちろんニューロ光の公式のページなんだけど、でもあれでもこれ紹介ってなんで紹介で5000円もらえるはずなのに、
うん、
なんでこのページ飛ぶんだろうと思って、その URL をよく見てみると、うん、あれは、ね、フレッツじゃない、ソネットだよね、
うん、ソネット、ソネットですね、うん、
のプロバイダーが、ソネット ID が、まあ、
うん、最後の方に載ってるやつだ、うん、
みたいな、ソネット ID らしき文字列が、うん、そのページの URL の最後についてるから、うん、これは、あ、なるほど、これは、この、紹介、自分が、俺に紹介した、吉田君に紹介した体になって、うん、5000円キャッシュバックもらうために、うん、公式ページここから行くと5000円もらえるよっ て紹介してるんだっていう、うん、まさに小敷だよね。
あ、
友達同士の紹介でってことじゃないですか、
ね、うん、要は全く知らない人も
不特定多数で、
うん、
だって10人かかったら5万円でしょ、何にもしないで、
うん、
ただツイッターにリンク貼るだけで、
うんうん、やろうかな。
あれでもいいの。
でもなんかちょっと僕もそう言われてちょっと見たんだけど、
はい、
わかんない、そのニューロ側もそれしていい、その定義だよ ね
友達紹介ページなんか SNS に貼、
うん、
れとは言ってないけど、
うん、
SNS などで紹介してくださいとは言ってるよね、
うん、そうそうそうそう、だからちょっとそういうで、ニューロなんか引くやつって、
うん、
だいたいもうネット大好きな人じゃん。
ある程度はね、
ある程度
はおじいちゃんおばあちゃんじゃない
よね、じゃないよね、そのネトゲがすごいやりたいとか、
うん、
なんかすごい早く物見たいとかの人だから、うん、多分そういうアフリ的なもの、
うん、
と親和性高いよね。
え、逆じゃない、どっちかというと騙されにくくない、
いやでも騙したいんじゃない、逆に。
あ、騙す方に、
うんうん、まあ騙すじゃないけどさ、うん、
まあでも騙しだよね、だって言ってないもん、その俺一言もこれ自分の、うん、に5000キャッシュバックされるんで、うん、その紹介の、仕組みを使ってますって言ってないんだったらいいよ別に、
うんうん、
それ言ってないからそれ騙しじゃん、
そうだ、 それね、よくほらあのアマゾンと
かあるよ、クソ小じきがよ聞いてる人の中にもいいんじゃないの、うちのリスナー40人いる、全部、まあ、ちょっと悪の強い人たちばっかだからさそれ一人ぐらいいそうだよね、やってるやつ。なんかでもアカウント見ると紹介アカウントみたいな、で全部その紹介で植え付けされてるね、タイムラインが自分の紹介のやつでキャッシュバックのやつ
とか。それアマゾンとかもあるよね、そういうのね。
どういうこと？
なんかその要は自分のアマゾンのそのアフリエイト、をなんかその商品ページ貼るみたいな、なんかそういうのとか結構あるよ。
あれ、それはもちろんアフィリエイトじゃん。じゃなくて、普通のアフィリエイトとは違う
と。そういうことです、そういうことです。はい、なんかさ、それに近い
くない？アフィリエイトは別にいいじゃん。アフィリエイトでやってんだから。
ね、でも、ニューロはそうよね、でもさ、あれ、誰かを紹介して誰かが入りましたっていうのは、わかんのかな？その、例えば僕は、
だって
吉田さんが入りましたっていう。
別になんか変な手続き必要じゃなくて、菅田さんのソネット ID、のリンクから俺が友達紹介ページに飛んで俺が契約しただけじゃん、だから
契約した時ってさ、こっちに連絡来るのかな、
でしょ、そっちに来るみたいだよ、こっちのソネット ID のメールの。
へえ、何にも見て
ない。来月半ばぐらいだから見た方がいい。 あれ、あのメール見逃しておくと45日ぐらいで切れちゃうらしいから、
うわ、そうなんだ、
期限がね。まあ、別にそっちは5000損傷とこっちは関係ないんだけど、俺が5000さえもらえればいいから、
じゃあこれからニューロにしたい人は僕とかに DM くれれば僕は教えればいいの。
おマルチ本当にお願いします。
はい、
ニューロ控えって本当に素晴らしいんで最高です、まだ使ってないですけどすごく早いんで本当に最高なんで、
はい、誰の真似、
もし使いたい人がいたら僕に言ってくださればいいと思います。
誰のマネですか？
七村塁です。
え、その人知らないんだけど
ね。八村塁君の八村塁の弟の。
もうスポーツ全然わかんないからさ。
七村塁です。
はい、なんとなく伝わりましたけどね、はい、
本当に素晴らしい最高の試合だったっていうのを全然無表情無感動に言う
本当に無表情
の最高のパフォーマンスができたかなと、本当に楽しく試合できました、はいはい、負けはしましたが、ここまで楽しかったのは初めてです
っていうのを楽しくなさそう
に、そうに、すっげえ楽しくなさそうに言う
まあでもね、ニューロいいっすよ本当に、
はい、
おすすめです。
まだ僕は使ってないんで、はい、まあ僕は早いかどうかじゃなくて、もう単純に節約ですね、
まあまあ安く初年度は安いからね。
初年度は安い、あとはそんなに変わんないけど、まあ、とはいえ数百円安い。
でもあれ本当は初年度安くするよりもキャッシュバックで4万5000円にした方が高いんだよね、
いや、150円、初年度980円にした方が安い。
あ、そうでしたっけ、
でも150円や、高いだけだから、4万5150円だから、だったら一括でキャッシュバックでもらった方が絶対得は得なんだよ、だって初年度980円やってもそれ途中で解約することとかもあるから、ただ、我々の場合はそれに5000円がつくから、
そうだ、そうなんだよな、
そうなると、1年間絶対解約しないんだったら得っていう。
得だよね。
まあ、人のことこじきこじきって言っときながらその細かい節約細かい節約をね考えてやってるんですけれども、まあ、のはず、計算上はそれ、あの4万5000キャッシュバックの得点はまだ初年度1980円のパターンでしょ、
そうそうそう、
月今908円だから月。
あ、そうなの？
だってあなたって980円で言ったら
980円か、
そう、
うん、
そのちょっと前は1980円だったから、またさらに値下げしたから、
ね、なんか分かんないよね、わけ分かんないよ、
ね、そう、いろいろあるんだよ、4万3000円パターンもあって、
そうそうそう、プレステを買えますみたいな、
そう、プレステは一切関係ないんだけどね、まあ、
ソニーだからね、
ニューロ光に電話したら、異様にそれ進めてきた、
あ、そうなんですか、
で、でも友達の紹介料とか考えると、そんなことやってませんって言われたから、ね、オペレーターの。女の人が結構何回説明しても、いや、こちらではやってるとは把握してませんって、じゃあこれもしかして詐欺なのかなと思ってみたけど、あれニューロの公式ページだよね、友達紹介ページ、
そうですよ、
なんでテレアポの人が知らないんだろう、
なんかね、ちょっとそういうところ適当よね、
あ、ニューロが、
あのさ、うん、ほら工事してくれ、
はい、
工事する時の許可取り、
はい、
してくれっていうのもあれも要はめんどくさいからでしょ。ニューロってその工事をするときに、はい、大家さんとかに許可を取って、僕たちの方で取ってから、
一応光回線は全部そうだけどね、
うん、でもなんか向こうでやってくれるパターン結構あるじゃん。
あ、そうなんだ、
うんうん、だからそれをさ、
はい、
そのこっちでやらせるとかさ、
はい、
なんかちょっとそこら辺は適当。
まあでもぽいね、うんうんうん、まあ、若者向けってところがあるだろうからね、うんうんうん、あんまりあれ高齢者対象にしてないし、うん、だって結局全然対象エリア少ないもんね、
うん、少ない、だって
関東、
うん、山梨もまだじゃない、
うん、山梨すらまだか、ま
あ、あ、山梨はギリ入ったのかな、
うん
うん、
だから首都圏と東海地方と九州の北と北海道ぐらいでね、まだ北海道はこの前
そう
対象エリアになったばっかで、
うん、だってうちなんか管理会社最初断ってきたもん、
はあ、
うん、工事はダメですみたいな、
はいはい、
そうそうそう、
まあ言うよね、大家さん直接行った方がいい、
うんうんうん、
俺は大家さん直接行ってまあすごいなんかあっさり OK って、
うん、そうなりますよね大体ね、
うん
うん、僕も2回目いろいろ話したら全然平気でしたけど、
はい、
うん、
ね、
はい、
まあそういう小じきがいるぞっていうことを話したかったんですけど ね、
はいはい、
あれ他にあれなんか近況があったんじゃなかったっけ、
映画の話、
ああ映画
ミッドサマー見た、
ああまだ見てないんですよ、ネタバレしないでください、
どこまで知ってます、
ウィッカーマンみたいな話だっていうことは、あ、まあ、
うん、
うん、
なんかメンヘラを連れて行ったばっかりにみたいな話な
の、ああそうなんですね
であのこれストーリー全く関係ないんで、
はい、
僕のお気に入りのシーンがあってですね、
うん、
あのまあ、要は主人公というか、ね、あのメインの女の子は若干メンヘラ気味な子なんです、
はい、
もう開始1分でもそれは分かるんだけど、
はい、メンヘラ映画なんだね、
うん
うん、
もうなんかいっぱいメールしちゃったりとかさ、
はいはい、
うん、で彼氏がいるんですよ、
はい、
でその彼氏は男友達と、
うん、
ある外国の村に行こうとしてるのね、
うん
うん、でそのバーなんかバーみたいなところで男同士で話してて、もうじゃああそこ着いたらさ、なんかポルノショップ行ってまずそこで一発やるかみたいなさ、
うんうん、
そういう旅行の計画を立ててるわけですよ、
うん、
でそうしたらそこにその子からメールが来て、うん、なんかねそのメールもすげえめんどくさいんですよ、
はい、メンヘラっぽいメールが、
いきなり、まあ、メールというか通話なんだけど出たら、はい、大泣きしてんの、
うんうん、
でなんかこういうもんこういうめんどくさいやつなんだよね、もうちょっと別れたいんだわみたいな感じの話してんだけど、
うん、
まあ、ただ一応なんかうるせえから一応一緒に行くって言ってみるわみたいな、
うん、
うん、まあ、絶対来ないから、もう絶対来ないけど一緒に行くって一応言わないとうるさいから、
うん、
聞いてみるわ、
うん、
って言って次の場面になったら一緒にもう行ってるんですよ、
はいはい、
そこがすごい面白くて、ま
あ、よくあの葛藤手法ですね。
そうそうそうそう。
はい、
でまあそこからいろいろあるって話なんだけど、はいはい、面白かったですよ。
ネタバレされた一番笑えるところが
いやいや
もう笑えない。
うん、あのね良かったですね。
はい、
はい、
まあオカルトですよね多分。
オカルト
アリアスター監督だもんね。うんうんうん、ヘレディタリーの監督ですから ね、
うん、ね。はい
はい。まあ今一番映画ファンに押されてるホラー映画監督じゃないですか。
うん、
アリア
スターって。そうですね。そうだからまあね、そのちょっとサイコっぽいっていうかさ、
うん、
なんかそういうのもあるし、
うん
うん、サイコって言えばね、
うん、
ちょっとサイコな目にこの前あったんですよ。
え、あ、自分の話？
うん、自分の話なんだけど、はいはい、それこそあの電車でみんながさ、
うん、
ちょっとピリピリしてるよって話とちょっとつながるんだけど、うん、吉田さんあれ知ってます、あのその心笑ってるねっておばさん知ってます？
いや知ってるもん何も、
まあ、
このラジオで何回も真似してるじゃないですか、
はいはいはい、
その心笑ってるね、
あの人ってい
や笑ってるね、多分あれ白石監督の呪いの、
ね、うん、
なんでそんなこと言える、なんだっけ、なんでそんな
言い方、
あ、そう、言い方なんでそんなことができるに影響を与えてる人ですよね、白石監督はああいうあの最高さん、うん、好きだから、うん、
あのあれも地獄だぞもよかった
、まあ、それは下地監督の方のね、うんうんうん、映画のコア、オカルトの方、
オカルトですね、はい、うん、そうでね、その その心笑ってるねって、まあ、YouTube とかにも上がってる、
はいはい、
結構有名な
方が、まあ、割と四天王の一人ぐらい の、うん、あのトップクラスですよね、うん、有名な電波さんの中では。
あの人ね、僕結構何回か会ったことある。
それは宇田急線、
ね、いや JR ですね、
はいはい、
で、
あ、この辺の人なんだ。
うん、そうそうそうなんですよ、うんうん、でやっぱ以前会った時も結構名言を残してたのね。
はい、
うん、
あ、毎回一応言ってくれるんだ。
障害者と健常者、どれほどの違いが下克上であると言うんだ。
すげえな、さすがだね。すごいセンスいいね。
下克上っていうのがね。
あの、正直、障害者と健常者、どれぐらいの差があると言うのだだけでも名言なのに、うんうん、下克上挟んでくるところが。
そうなん、そうなんですよ。
下克上って、なんか武蔵っぽい。ね、
そうでね、うん、まあまあそれも会ったことあるんですけれども、はい、この前ね、僕がちょっと、まあ、お仕事で撮影がちょっと早めに終わって、
はい、
昼の2時ぐらいに電車乗ってたの、
はい、
で窓側にさ女子大生の女の子が2人いて、
うんうん、
僕はずっとそっちを見てたんですよ。
やめろよ。気持ち悪いな。
僕結構電車の中で人を見るのが好きなんで。
あ、人間観察でね。
そうで、はい、
女優さんがよく趣味であげるやつね、
う
ん。
そうですね、はい、で確かにその2人はちょっとうるさかったの、
うんうん、
なんか喋ってる内容も若干えげつないの。
なんか下ネタ、
いや、おそらく同じバイト先の共通の知り合いのことを2人でディスってるのね、
うん、ああ多分陰キャなんだろうね、
うん、
かおっさんとかで、
うんうん、でなんかで結構ね口汚いの、だからちょっと嫌だな、こういう口の利き方は嫌だななんて僕も思ってたわけ。
はい、
うん、
健常者としてもちょっと。
ちょっと嫌だなって思って。
この言い方したらダメだね。反省してます。もう、どれほどの差があるというのだ。
そう。はい、ね、はい。で、新宿着きました。
はい、
で、その子たちが降りたわけ。
はい。
したら、真っ青な、真っ青というか空色、
あ、やっぱり。
の服を着た、
うん。絶対そうですよね。
人が、
はい。
さーっと。
もうその時点でわかります。
うん。
青い服。
そう
好きですからね。でこれもこのラジオで何回も言ってますけどね。
はいはい、はい、でそのね、
はい、
その2人の女の子のうち1人の方にさーっと行って、
はいはい、
で考えてみれば新宿着く少し前からその青い人って、うん、その女の人の真後ろにいたのよ。
怖
っ、うん、で何だろうって思ったけど僕、
はい、
いつもでそのあのイヤホンをしてたんで声は聞こえるけど、はい、音は聞こえないんですよ。
ノイズキャンセル。
そうそうそう。
あの一番いいやつ。
そう、エアポッドプロを使ってるんでね。はい、で、なんだろうと思いつつだったんだけど、うん、新宿着いた瞬間に、うん、その人の腕を掴んで、
空色の服の人が、うん、その女子大生。
女子大生を。
はい。
で、もうね、ほんとね、集団ストーカーやめて。
うん、うん、うん。はい、はい、何ですか。
え、またそうやってね、いくら扮したって私はわかるわけですよっていうわけ。
あ、じゃあその女子大生がその空色の服の人をストーキングしたってことですか。
してたんでしょうね。
バイト先の人の悪口言いながら。
で、やっぱさ、はい、そういうことになるとさ、ちょっと面白いことになってきたぞっていうのは僕は思ってしまう方なんですよ。
俺は思わないね。大変だ、助けなきゃって。
うん、で、僕もね、うん、その女の子たち、
うん、
まあ、とりあえず手をすごい握って、
はいはい、
うわーみたいに言ってるから、
女子大生の子たちはどういう反応なんですか。
うん、だからもう、なんなんですか、なんなんですかみたいな感じ、
はい、とぼけやがって、ストーキングしたくせに。うんうん、
で、はい、ね、とりあえず僕も、もう AirPod Pro をパッと取ってですね、
おっ、出た。
ケースにしまって、
かっこいい、はい、ちゃんと、高いからね。
なんとケースにしまって、
はい、
うん、それでね。ちょっとやめて、ちょっと、やめなさいよ、みたいなこと。
はいはい。
僕結構ね、言う方なの、そういうの。
はい。言う方なの。そう、そうなの。
そう。で、ちょっとやめなさいよ、みたいなこと言って、
はい、
その人と、こう、引き離したわけです。
はいはい。
したら、その青い人見たら、
はい、
その心を笑ってるおばさんだった
けど、
その時に気づいて、
その頃笑ってるおばさんだって、
うん、
まあ、本当芸能人に会った感覚ですよね。痴漢捕まえたら植草さんだったみたいな。
そうそうそうそう、は
い、でマーシーだったみたいなやつだよね。
であってなんかなったんだけど、はい、もうその前にもうね、いきなりそのおばさんが僕を見るなり、
はい、
もうずっと知り合いだったかのような余裕の表情で、
うん、
やれやれ善意の第三者のお出ましですか。 で言ってきたんですよ。
かっこいい。
と思って、はい、で、いや、まあ、ちょっとどういうことなんですって、僕もちょっと、
はい、
あおりじゃないけど、はいはい、どういう感じで言うのかなと思って言ったら、
は
い、
本当は塚田さん知ってるくせにね、そのおばさんが頭がおかしいから集団ストーキングだって言ってる。
知ってるんだけど、僕も知らない善良な人を演じ
善意の第三者として、
うん、そうそうそう。
で、どういう状況なんですかって知ってるくせに、うん、まあでも、まあ確かにそのセリフを言わざるを得ないよね。うんうん、あんた、電波だから集団ストーキングって妄想に取り憑かれてるだけだからやめなさいとは言えないもんね。
うん、で、そしたら本当にもうテンプレなんですよね、
うん、
その、
うん
言っていいのかな教団の名前は。
いいんじゃない、
うんね、もうね、全員創価学会なのよ。
あ、
集団ストーカー
は。テンプレ。はいはい、
うん。で、私の身の回りにね、こうやっていろんな老若男女たちが集まって、私を入信させようとしてるわけ。
あ、釈服してたんですか多分菅田さん。
で、はい、で、なんか、だんだん僕の方にちょっと、
はいはいはい、
ね、こう注目が集まってきて、そのおばさんのね、
はい、
うん、で第一、こんな東京砂漠でね、こんな善意の第三者が現れるなんてのおかしなことじゃないの、
はあ、
これグルだったら大変なことになるぞ
あ
って言い出して、でとりあえずその女の子たち2人は怯えてるから、はい、ちょっとで僕その子たちには2人にはこの人って多分ネットですっごい有名なやばい人だから、
はい、確かに大体言いたいもんね、ちょっとね、
うん、やばい人だから、
はい、
で僕結構その詳しいんで、
はい、
落ち着いて大丈夫で大丈夫で、
まあその女の子たちもややこの人なんだろうとは思っただろうけどね
思って、ね、
まあ、より強烈な基地がいるからかすんでるけど、
で僕カメラの機材とかさ両手で持ってるし、
この人はネットで有名な基地がいなので僕はそういう扱いになってるんで安心してください
そうそうそう、
小基地が現れた
まだにねそんな感じで、はい、それ新宿駅のホームですよ、
はいはい、
で結構みんな遠巻きでこうね、
はいはい、
なってるわけ、
はい、
でその中の一人がパッと見たら、
うん、
写メ撮ってんだよ。写メか動画。
もう、本当東京砂漠だね。
で、僕もそれを見つけて、
はい、
つかつか行って、僕、痴漢じゃありませんからね。
怖い、いやいやいや。
僕、そうじゃなくて、この人がやばくて、僕は善意の第三者なんですよ。
乗っかっちゃってやっぱもう、深淵に取り込まれちゃってる
そう
そう。狂気の深淵に。
わかりました。
その人は消したんです
か？ SNS とか、そういうのアップしないでくださいよね。
うん。その場で消させない
と。そういう気はないんですけどね。あ、こいつも集団ストーカーだって僕も思い始めて。
そいつぶつけてやればと。そいつに、うん、笑ってるね、おばさんぶつければ、
うん、
ね、よかったのにね。
そう。で、まあ最終的に警察を、その、うん、
はいはい、
おばさんが呼んで、
はい、
鉄道警察みたいな人が来て、
はい、
うん。したら、まあ警察の人が3人か4人来たの。
はい、
で、なんか、この人たち全員グルで集団ストーカーなんです、
うん、
って言って、まあほら順番に聞くじゃないですか話を、
はい、
で僕の時に僕が警察の人にすごい有名なネットの有名な気違いの人で、
はい、
あそうなんだ、はい、でそれネットどうやって検索すれば出るなんて聞かれて
その心笑ってるね
でその心笑ってるねで出ますよってその心笑ってるねって返したけど
え鉄道警察なんて知らないの
知らないみたいですね。
全く最近の鉄道警察は、ダメだな、
うん、で、まあね、その、
基礎知識だろう。
で、そういう集団ストーカーとか、
はい、
学会がうんぬんかんぬんとか、そういうパターンってすごい多くて、
うん、
ね、だからそういうのですよね、なんつって。
うん。
うん、で、まあ、だから、
そう、統合失調症のレクチャーもしてあげ て、
そう、ちょっとしてね、警察の人に。はい、だから警察の人が、またそのおばさんの話聞いたときに、はい、こう、おばさんはどうやらそこで落ち着いたらしいんだよ、
はい、
でなんか僕のところに一応報告にしに来てくれて、はい、でまあ女の子たちももう安心してますと、うん、でなんか一応話したらもう落ち着いたみたいで注意しといたからなんとかでなんて話して、で僕もちょっとそこでもう安心したからその警察の人と、うん、ねえもうこんなねもう集団ストーカーとかバカらしいっすよねなんでそうなっちゃうんですかねなんつって言ったらその警察の人が最後にあの人警察っていうことで安心してたけど警察で集団ストーカーかもしれないのにねって言ったんですよ
まあ理屈としてはね、うん、まあ理屈としてはそういうこともあるよねって言いたかったんでしょうけど、うんうん、怖って
なりますね。怖いよね。そうだから本当まさに階段の終わりみたいな。
まあね、サスペンス映画とかで解決したな事件がと思ったら、
そう
そうにやりみたいな。
だそんなことがあってですね、うん、結構、まあ、2週間ぐらい前の話かな、
はい、
うん、すぐに LINE しましたもんね。
いや、はい、名言もらいました。おやおや、善意の第三者の登場か。
そうね、だから結構乗ってますよ、僕は2回見てますから、
はい、
うん、ね、
まあ会いたいって言い方おかしいですけど、
うん、
まあね、
2回ともやっぱ2時台の電車、
はい、
うん、それぐらいに乗ってんでしょうね。
何線ですか。
山手線、
うん、
大塚から新宿に行くときだったから、
うんうん、
そうそうそうそう、ね、そんな経験をしましたけれどもね、はい、
YouTuber 口調でありがとうございます。
、はい、
お便りが来てるんですよ、
はい、
ね、その四月さんの集団ストーキング話にもちょっと関わるかもしれない、うん、
はい、
うん、木の神さん。
かっけえ。
すっごい難しいじゃんですよ、うん、ほらこれ読める古代中国漢字みたいな。
これがビャンビャン麺の字みたいですよね。
多分昔の中国の漢字見たら全部使ったの、うん、ビャンビャン麺みたいな文字としか思わないんだろうけど。
めっちゃ頭あるそうだよ、ね。
ビャンビャン麺って何？
いや、なんかそういう難しい漢字の字あるんですよ。あの、はい、ラーメンがあるんですよ。
最近流行る甲州乳老麺の次に、蘭州か、蘭州乳老麺の次に流行ってるやつですか？う
ん、なんですかね、よくわかんないけど、うん、あるビャンビャン
麺、あるってあるのは分かってるよ。そういう麺類の料理であるのは分かってるの、うんうんうん、ないよと思ってるわけじゃないの。どういうラーメン
で、いや食べたことはないけど、
はい、
うん、タモリクラブとかでこの前やってました。
あ、はい、じゃあ、まあ、多分蘭州乳老麺の次みたいな感じなんでしょうね。
はい、
はい、木の神女性の方ですね、
はい、
住所山梨県
お
北森市
北斗市です、ね、
北斗市、
はい、
北の森と書いて北斗市、うん、はい、初めてお便りさせていただきます。木の神と申します。うん、まあ、この難しい中国の漢字、ね、の神様で木の神、
うん、
多分中国の、ね、昔の神様とかなんかな、
はいはい、
っぽいけどね。私は茨城県水戸市出身、夫の転勤で15年ほど前に山梨県に引っ越してまいりました。甲府伊沢と転々とし、現在は北斗市の白州町に住んでおります。ウイスキーの白州、
そうそうそう、
ワインとか、
う
ん、サントリーの白州がある工場があるところですね、
う
ん、会談もさることながら時々語る山梨県の県民性については私も大いに共感しており、
はい、来た来た、
はい、このラジオが長い山梨生活での心の支えになっております。まあいつもね、山梨県に関してはすごい褒めてるもんね、うん、我々はね、いつ行っても曇りだから、絶対曇りだから、うん、肌も焼けなくて済むし、人々の結束は固くて、甲、
うん、
に入ってるし、
うん、
ね、
そう、
飛んで山梨みたいな話をいつもしてますよね。
うん、三坂峠には、ね、いつも声を出せるから、
はい、
ね、
車運転しながら叫んで運
転してた、ね、うん、そう、大声で叫んでもね、大丈夫と。はい、
で、まあ、本当に山梨県に転居された方々から共感の声が寄せられてますもんね。
はい、
うん、この木の神さんだけじゃなく、
はい
はいはい、大好きです、
うん、
大好き山梨。ニューロ光も来るといいですね、
はい、ね、うん、
かつて精神科病棟の調剤の仕事に十数年携わっておりましたので、メンヘラや集団ストーカーの話題が出ますと勤務当時の混沌としていた日々が懐かしく思い出されます、
うん、
まさに今。さて、怪談と呼べるかどうか分かりませんが、私の体験談を送ります。私は20代前半の頃、洋菓子店でアルバイトをしていました。店は大通りに面しており、20km ほど離れたところにある本店で作ったケーキや焼き菓子を運んできて、そこで販売するだけの出張所のような小規模なものでした。周囲にコンビニや菓子店がなく、夜10時まで営業していたこともあって、毎日完売するほどの盛況ぶりでした。店員は開店準備をする早番一人と、午後から閉店までの遅番一人、私を入れて4人のアルバイトが交代で回しており、私は遅番担当でした。これは水戸のお店ってことだよね、多分ね、
うん、多分そうですね、うん、
働き始めて半年ほど経ったある日、店に泥棒が入りました。 早番の人が出勤すると裏口が壊されており、店内に汚れた足跡が残っていたとのことで、警察の聴取のため私も早めに出勤しました。幸い隠していた売上金は盗まれませんでしたが、犯人には店の警備システムがダミーだと気づかれたようでした。警察に、昨夜はお金を見つけられなかったから、今度は店、店員がいる時を狙って来るかもしれない。時々巡回するけど、十分注意してくださいね。いやいや、怖っ。逆に人がいる時を狙って、ね、うん、店、うん、お金隠してる場所を白状させるためでしょうね。うん、ナイフとか用意して。と言われ、早番の人は怖がって、その日のうちに辞めてしまいました。同じ通り沿いには、事務所が数軒入ったテナントがあるくらいで、夜8時過ぎにはほとんど閉まってしまいます。残った従業員で、女性一人で夜10時まで営業するのは怖いと経営者に伝えましたが、早番の辞めた人の分の欠員分は補充したものの、増員や閉店時間を早める等の対策は一切してくれませんでした。ダメだねこれね、うん、1週間後にまた一人辞めてしまい、おそばのアルバイトは私一人になりました。ほぼ毎日母親が心配して閉店時に迎えに来てくれました。
いいお母さん。
ええ、確かに心配だよね、自分の子供が、うん。大通りを挟んだ斜め向かい側に交差点があり、その50メートルほど先に写真館がありました。泥棒の一件があってから一月ほど経った頃、私は証明写真を撮りにその写真館へ行きました。写真が出来上がるのを待つ間、店内をぐるっと見て回っていたんですが、店の隅には大きな観葉植物があり、その葉っぱに隠れるように非売品という札のついた年代物の天体望遠鏡が置いてありました。しばらく誰も触っていないらしく、うっすら埃をかぶっていました。まあ、店のなんかアート、
うん、
インテリアみたいな感じなんですかね、
うん、展示品でね、
うん、何気なくその天体望遠鏡を覗いてみると、すでに何かにピントが合わせてあります。見慣れたケーキの並んだショーケース、その奥には早番の社員表情までがはっきり見えます。私は血の気が引きましたが、何の証拠もなかったので警察には伝えませんでした。これ以上従業員が見てしまうと自分の負担が増えるので、職場の同僚にも黙っていようと決めました、
うん、
その後まもなく大通りは、拡張工事が決まり、洋菓子店は閉店しました。数年前に地元に帰った時、写真館だった建物には介護用品のレンタル業者が入っているのを、見ましたが、まあ、今どうなっているかは分かりません。この話は以上です。住所ちょっと書いてありますが、うん、読みません、うん、はい、またお手紙します。かしこ。
面白い。これ怖いね。
怖い。ちょっと初めて聞くパターンの展開ですよね、
うんうん、なるほどね。
わかんないけどね、
うん、
だって写真屋の多分おじいさんレベルでしょ、
うんうん、
年齢的には、
うん、それか泥棒とは別に、
うん、
超変態がいるのかもね。いたの、そのおじさんが変態で
ケーキ売ってる女の子の顔を覗くのが趣味、
うん、あでもそれだとヒッチコックパターンになるよね。
あの、うん、泥棒が入ってるの
を、変態が覗いてたら泥棒を見ちゃってみたいな、
はいはい、
だけど言い出せなくてみたいな、
はいはいはい、
うん、面白いですねこれ。
それありえそうですね、
うん
うん、
ヨンティライミです。山梨の話も聞きたいですよね。
そうですね、
うん、
心の支えとしてくれている、うん、だからちょっとここでねぶちまけてくれてもいいですけどね、うん、
北斗市って言えば、
うん、
あの日本航空学園だったかな、
うん、
あのパイロットになる
ほうほう
のの学生、あの学校があるんですけど、
うん、
そことかよく仕事で行ってましたね、
うんうんうんうん、
いいとこですよ北斗市は。
北斗市はいいとこだね。
北斗市
は、まあ、白州工場も2回ぐらい私も行ったことあるかな。
あ
前はね、今どうなってるか分かんないけど、うん、結構いいウイスキーが飲めたりするんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
だからまあ、 あの運転は他の人にさせて、うんうん、自分は飲んで
っていう。あれ僕がねいた頃はね結構ねそこら辺緩かったんですよ。
うん、あのなんかあれですよね、赤いシール貼ってくださいとかあってね、
うんうんうん、
運転の方は。
そう、昔それもなかったんじゃないかな、
あん
まし、
うん、あのね、うん、俺何回か白州以外にも3.5畳何個かってんだけど、はいはい、もう1個ぐらいのやつも言ってるんだけど、うん、一番最初こそなかったよね、
うん、だって山梨ってそれこそよく言われるけど、
うん、
飲酒運転全国1位です、
ね、なるほど、飲酒運転が大丈夫な県なんですね、うん、許されてる県
ね、
特例的に、ねね、さすが
やっぱり、まあ、今はもうあれなんだろうけどね、はい、うん、
まあ福岡か山梨かですよね、
うん、そうだ
飲酒運転すごいのは、う
ん、 だって僕ね、その保険のお仕事してた時に、うん、お客さんが居酒屋さんだったんだけど、うん、取締りが厳しくなったから売り上げが落ちたって言って、
はい、
すごい謎理論でそれをけしからんって言ってました、
はいはい、全く国のやることは
そうそうそう
代行運転
事故らなきゃいいんだよって言ってました、
はいはい、階段も行きましょうかね。
はい。
ドクドクさん。
はい。
はい。広島の方ですね。もう40年近く前ですが、親から聞いた階段をメールします。私の親の知人女性 A さん、まあ当時40代、まあ今亡くなられている方が、飲みに起こった体験です。A さんの家庭は転勤族で数年ごとに地方を転々としていました。私が小学生の頃、その夫婦は本州最西端の地に転勤となり、ムカつく半島ですかね。山口県の、
うん、
高台にある借家に住むことになりました。私も親と一緒に訪ねたことはありますが、敷地には放置された畑があり、建物は当時でも古ぼけた木造2階建ての一軒家、うん、1階と2階の間に半2階の部屋がある、半地下ならぬ、まあありますよね、うん、この踊り場的なところの、ね、うん、まあそういう変な構造、土間があり、五右衛門風呂があり、かといって古民家のような風情があるわけでもなし、子供心にちょっと怖いなと感じたことを覚えています。窓ガラスにはテープが格子状に貼ってありました。これは第二次世界大戦時の空襲対策にガラスが爆風で飛び散らないようにするためのものです。それがそのまま残っているので相当古い家だと思います。うん、そう、初めて聞いたな。ある日その古い借家に住む A さんが旦那さんと寝室で寝ていると、金縛りとともに何かが覆いかぶさってきました。翌朝旦那さんに聞いても、いや、知らないと、まあ、心当たりない様子。そんなことが毎晩続き、日に日にその覆いかぶさるものの姿がはっきり見えるようになってきました。その正体は、裸の男性、顔も見えたそうですが、
うん、
誰かは分かりません。さらにそれはエッチな幽霊だったそうなんです。裸の男性の幽霊が現れ、追いかぶさり、夜な夜な体をまさぐってきたんです。 A さんは怖いのと気持ち悪いのとで、たまらず私の親に相談しました。私の親はいろいろ手を探り、当時私たちの家族の住んでいた町のとあるお寺を紹介しました。私も知りませんでしたが、そのお寺は当時そういった例のお祓いができることで有名だったそうです、うん、そこは法華宗のお寺で、法華宗は念仏お経が強力なんだそうです、うん、その南無法蓮華経が、うん、対応したのは亡くなった住職の奥さん、この奥さんが漱石にあったのか、後を継いでお寺の住職になっていたかは不明ですが、まあ、とにかく霊力があるとのことで経文となってもらいました、その人の霊視によると、夜中に現れる男は A さんのおじいさんの弟さんだ、
うん、
稲川淳二さんっぽいですねオーナーの奥さんの弟さん稲川白子のね、はい、お化けペンションの見事な
話が
ありました。その人は陸軍の士官で立派な方だったそうですが、なぜこの A さんのところに現れたかは A さん自身もわからなかったそうです。あ、まあ、実在の人ってことだよね、
うん
うんうん、結局そのお祓いが効いたのか霊現象は徐々にフェードアウト、 A さんは平和の日を取り戻しました。追伸、私自身はおじいさんの弟さん説よりもその古い家の自爆霊説の方が可能性が高いと思っております。何を根拠に、まあ、でもその家が不気味だからかな
はいはい、うん、
まあ、追伸に、その A さんは特に美人というわけでもなく、典型的な日本のおばちゃんといった風体です。対して A さんの娘は美人姉妹なのですが、なぜそっちの方に化けて出なかったのか疑問です。
ちょっとサイコパス
独特だね。いや、サイコパスっぽいってリスナーせっかく答えるけど、まあ、まあ素直な感想はわかりますよね、はい、うんうん、まあ、まあちょっと決めつけが強いところがありますけど、うんうん、それだってね、霊能力者のね、お坊さんがそう言ってんだからそうなんでしょ。まあでも大抵こういう地方の霊現象トラブルって親戚に何か、あの、ちょっと不幸な死に方をした人がいて、親戚がたたってるっていうことに話が回収されていくパターンはやっぱり多いですよね。
まあ安心しやすいよね、そういう分かりやすい筋道、
はい、
こうだからこうだよっていうのが、
はい、
その人たちにとって分かりやすい、
うん、でだからそれをきちんと供養してあげれば解決しますよっていう、で特にまあこの年代とかだとやっぱり戦争で死んだ軍人さんが親戚にいない、
うん、
ってなって、で、まあ、それでそれがたたってるんですよ、うん、不幸な死に方されましたからっていう物語になるパターンが多いですね、うんう だ青森人形婚なんかはまさにそういう、
ああなるほどね、
あれですから、
あれもね、なんか切な恐ろしいよね、
はい、だからまあね、うん、あの女性を知らずに亡くなって、
はいはい、
まあ、童貞のまま亡くなってしまった若者が多かったわけだからね、うん、軍事戦争行って、うんうんうん、でそれを供養するためにで、まあ、逆に言うとだからその人たちがたたってるっていう物語でもあったんだけどね、うん、昔はあの戦後しばらくの間は ね、
はいはい、
だから慰めるために結婚させてあげなさいっていう、う
ん、これね、このお話はあれだよね、その中二階っていうの、うん、中二階、
はいはい、
それのなんかうちの怖い、なんかその作りも気持ち悪いよ、
ね、うん、でもね、山口とかって、うん、なんかこういう家多いよね
そうですか、
すいません、地域偏見が激しくて、
山梨がいつも曇ってるのと同じ、
山口多い、あのうちの妻の母方の方のおばあちゃんの家っていうのが、あのやっぱり、ね、すごい変な作りの家だったみたいで、もう今はないんだけどね、
うんうん、サンティライミです、はい、ありがとうございます、面白かった、
はい、
うん、
でちょっと箸休めに、
はい、ね、
キサンジ吉田会長、今に様、菅田様、いつも楽しく拝聴しております50代会社員のキサンジです。今回は怪談を投稿させていただきました。長くなってしまいましたので感想だけでも頂戴したいです。いつも感想、あ、まあ、感想言ってないか、いつもはぁ、はぁ、
いつも気違いで終わってる、
どでかため息だけついて、はい、次のメールね、確かにね、はい、かわいそう、ね、頑張って階段投稿してくれたから、はい、題名無人駅の階、かっこ無人駅の階、
カタカナで、
こんな中はカタカナです。私が青年の頃、世の中はバブル期で公共工事に従事していたこともあり、日常は忙しく心身ともに疲れ切っていた。そんなある日、工事の発注者となる役所の係長から電話がかかってきた。〇〇くん、申し訳ないけど、工事の地元説明会するから、日曜の夜中、夜7時に、〇〇町の公民館に来てくれないかな？なんで俺が日曜日に夜に、しかも〇〇町って家から2時間くらいかかるじゃないか、と思いながら私は断ることができなかった。そして当日、時間を短縮するため、最寄り駅手前の特急が停車する駅へ降り、そこからタクシーで現地に向かった。増えた公民館には、20人くらいの町民が集まっており、ご年配の方ばかり。地元説明会は和やかムードで午後9時過ぎに閉会となったが、全く工事と関係ない私の年齢や住所など聞いてくる白髪の老人が少し気になった。ちょっと怖いですね、
うん、
帰り際、公民館の玄関で役所の係長から、丸丸くん、仕事が辛くても自殺したらダメだよ、とボソッと言われた。
怖
っ。あれも、キサンジのこと
ですよね。うん、のことですよね、
うん。なんで丸丸くんですね、だから、イライラすんな。はぁ、あ、と思った瞬間、先ほどの白髪の老人が、にだにだ笑いながら私に近づき、こう言った。お兄ちゃん、この道をまっすぐ行けば、駅があるから、早く帰れるよ。タクシーを呼んでもすぐには来ないところだったので、土地勘のない私は言われるがま、その方向に歩いていった。車が1台通れる幅の道で、お寺や古民家が立ち並び、歴史的な趣は漂っているが曲がりくねっていて先が全く見えない。同じ場所をぐるぐる回っているような感覚になり、この道で合ってるのかなと思ったその時、駅舎が見えた。駅に近づくと、まるで時間が止まったかのような古い建物。え？無人駅じゃないか。あのじじい、騙したな。これ鉄郎ですね。木三治さんの場合はそうなんです、
はい、
うん、駅ですね。
あのじじいだったっけ、
駅があるよって言ったのはジジイで。
ジジイ、
うん。駅があるから早く帰れるよって言って、うん、で、それが無人駅だったらダメなんですかね。はいはい、別に何の嘘もついてないと思うけど。
試したら、はい。
まあ、すぎないんですからね。うんうん、鉄道ですから、うんうん。はい。と思いながら、切符を買い、改札を通った。ホームに入ると列車を待つ人はなく、木製のベンチと屋根を支える柱しか見当たらない。私は薄汚いベンチには座らず、線路側の柱にもたれ、自然とまぶたを閉じていた。どれくらい時間が経ったのかわからないが、改札の方から声が聞こえてきた。地元の酔っ払いが鼻歌でも歌ってるのかなと気にしなかったが、その声はだんだんと近づいてくる。ブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツ。ひょっとしてこれ、お経か？とうとう近くに来たようだ。私は仕方なくまぶたを上げると、目の前には誰かが立っていた。なんだこの人？と思った瞬間、ダンゴー！ドンゴドンゴドンゴドンゴドンゴドンゴドンゴドン。特急列車の警笛とともに、警笛とともに強烈な風圧を感じ、私は完全に目を覚ました。夢だったのか、 目の前にいた誰かの姿は消えていた。一体この駅に私を導いた白髪の老人と目の前に立っていた誰かは何だったのでしょうかね。終わり。 PS 今回のお便りはサンジが書きました。
え、何怖い、何。
実はキサンジとは金次とサンジのコンビです。おお、
こ
え、階段は正直そんな怖くないんだけど、ほとんど不思議なこと起こってないし。
こんわ、これ。
PS 部分が。
新しいですね。
なんなの三字が書いてあるって。
金字と、
はい、
三字ってのがいるんだ。
そのコンビが木三字っていうことなんですかね。一応でも50代、うん、あの部下なし管理職の、うんうん、あの
妙にこじゃれた写真をツイッターに上げる
ゼネコン社員のはずなんですけど。
あ、いやでもね、
人格がってことかな、分裂しちゃったってことかな、
うん、まあ、4ティライビ今回は、
あ、結構高いですね、
今回は。
いつも低いのに
いいですね、
はいはい、
うん、なんかさ、前も言ったかもしれないけど、杉吉春のおかしい作品みたいな感じだよね。
夜をつかむとか、
とかあの吉坊の犯罪とかさ、
はい、
なんかああいう夢っぽい感じ、
はい、
だよね。
私小説風のやつではない方ね、うんう
ん、じゃない方、じゃない方、
まあ、うん、石を売ったりしない方 ね、
ね。まあ、よかったです、
はい、あ、そういえば昨日のイベント、はい、あのロフトプラスワンでやった怪談についてのイベント、
はい、
う
ん、あ、はいはいはい、
これで思い出しましたけど、プチ K も来てましたよ、
うん、お、元気だった？
元気だった。あの、俺がちょっと遅れて行っちゃったね、うん、はい、に、あの、なんか、お客さんも並んでいる状態で、はい、うんうん、で、ロフトプラスワンの階段降りていくじゃないですか。
はい。
したらもう、すっごい揉めてて、プチ系が。プラスワンのスタッフの人と、
うん、
うん、ケチュー、ケチューって、俺の見えない言ったんだけど、うん、横で怒ってるね、もうプラスワンのスタッフ。
プラスワンの人が怒ってる。
怒ってる、うんうん。名前言ってくださいって。うん、だから名前言ってください。うん、大丈夫です、大丈夫です。いや、名前。名前ってずっと、キサンジ、プチプチ K は、ずっと俺に話しかけてくるから、うん、で、でも、でも、でも、でも、でも、後ろで、名前言ってくださいって言ってるね。でも、ちょっとポンポンっても叩いてるのね、スタッフの人が。全然無視してるから。
はいはい、こう。
で、なんだろうと思いながら、ちゃんとお金払って入ってくださいよって。大丈夫です、大丈夫です、名前、名前って、もういいやと思って、あの、もうすっと無視して楽屋に入ったんだけど、はいはい、楽屋に入っていく僕の背中の後ろの方から、うん、なんとかなんとかーって、まあさすがに本名伏せますけど、
はいはいはい、
キサンジが本名をかなりの絶叫で叫んでた。でどうやら終演後に聞いたら、うん、聞いたらっていうか向こうから話聞いたんだけど、はいはいはい、なんか変な領収書、
うん、
多分あのなんかローソンとかファミマとかで、はいはい、ほらお金払う、あ、
チケットのね、
そう、
うんうん、
おっきなり見せてきて黄色い、うん、あのファミポートとかが出したずっと見せてくるんで、ほらこれです、はい、これだから、
うん、って言って、
買ったの私は私買ったんですかって、うんうん、まあ多分察するにチケットを車の中に置いてきちゃったらしいよね、うんうん、
ああなるほど、
うん、
うん、
で、うん、でも買ったから入れろって
謎理論です、ね、
謎理論でどっちかというと逆ギレしてたみたいなね、プチ系が。
でも、え、ま、石川県だけどかと
金沢、
金沢、
はい、
ね、遠くから来てね、
車に取りに行きゃいいのにね、すぐ近くでしょ、歌舞伎町に止めてたんでしょ
う、ね、うん、あ、まあでも元気だったらね、よかったですね。
そうですね、うん、ですっごい打ち上げですか、え、打ち上げはどうするんですかって聞いてきて、いやでもさすがにもう関係者だけだから人数多いしね、演者だけで7人6人ぐらいいるから、であとスタッフのね人とかで、あのお客さんが一人も参加してないの、ちょい、でもすっごい打ち上げ行くって言って、
関係者気取りだ、
そう、金沢から来てるんですけど、え、金沢に帰れってことですかとか言って、
ね、
面倒くさくはないんで、なぜなら俺はビシッと、はい、そう、帰ってって 行って、わかりましたって言って帰るから。あの、まあ、俺が対応者じゃなければすごいめんどくさいだろうけど、うんうん、そのロフトプラスの人とかみたいに、くだるけど、まあ、コツとしては本当にビシッということですね。で、それで別に恨まれないと思うんだけど、恨んでないから大丈夫かな。いつの間にか、いつか後ろから刺される。
あ、紫百郎さんみたいな。
そうそうそう。いや、それはでもね、あの、理屈からして、ちょっと参加できないんで、うん、すいませんね。また、はい、またもっと緩いイベントの時に。うん、
ね。
あと、まあ、コロナウイルスが終わるまでは、ちょっと、プチケイさんと一緒に飲むのは、いや、だって、ツバがすごいんだもん。
ただでさえツバ飛ばしますから。
そう。食べ物にね。
あの、いつかほら、うちの嫁と、僕と、うん、あの、会長とプチケイさんでさ、
はい、
なんか、焼肉を食いったことあって、ね、
はいはい。
うん。あの時、めっちゃ飛ばしました。
はい。もう大体プチケイの唾液が隠し味になってましたもんね。すっごい飛んでたから。飛沫どころじゃないですよね。塊が。
なんかあの、別にそんなに、渾身の面白いことをこっちは言ったつもりはないのに、うん、ブオーンみたいな感じで、
うん。そう。固形物も飛んでましたもんね。
あれ本当浄化、ホアキン・フェニックスっぽいよね。
そうですね。そうですね、ジョーカー。あ、
そう、確かに騎士官、
ジョーカー見てたら確かに騎士官あった、うん、それか。うん
はい、
ちょっとだから、ポン・ジュの監督にも似てますよね。うん、見た目が。
あ、
プチケイさん。
あ、なんか、太ってないけど、うん、似てるかもしれない。
目の、ちょっと釣り目っぽいところとか、うんうんうんうん、あと髪質似てますよね。うん、なんか、もじゃもじゃしてる髪質。
そうですね。うん。うん、
なんか、ね、誰かに似てるってみんな言いますよね。うん、ポン・ジュのって。
あの、諏訪山さんも、ポン・ジュのに似てるってツイートかなんか。
いやだってあれは大林信彦だから、諏訪山先生は。
大林っぽいわ。
一昔前のね、うん、今もうちょっと病気でね。
恐竜教室とかの頃の。
だいぶ昔だ。三昔前ぐらいなの、それ。
あ、大林監督似てる。
でしょ、
うん、うん。そうね。
ポン・ジュノは岩松亮だって。
うん、あー、岩松亮って何です
か？演劇の人だけど、よくドラマにも出てるよ。うん、役者にもやって
る。似てます。
うん。岩松亮とプチケイを足して。
プチケイは似てるね、確かにね。はいはい、
プチケイすごいね。ホアキン・フェニックスにも、うん、ポン・ジュノにも、うん、あのラグビーの
あのリーチマイケル、
ね、リーチマイケルにも似てるから
でそれぞれは似てないよ、ね、
そうそうなんだろうね、何がポイントなんだろう。
よかったわ。でも、うん、
ちょっとぐちゃっとしてるところかな、共通点としてはリーチマイケルとか大人気だよ。ポン・ジュノもホアキン・フェニックスも。お便り、戻りますよ。
はい。
お名前、キサンジ。
また来てる。
吉田会長、今井様、姿様。いつも楽しく拝聴しております。50代会社員のキサンジです。今回はいつもの面白お便りではないので、申し訳ありません。
面白お便りなんだ、いつも。ね。
実は最近、松葉谷さんの怖い間取りが映画化されると知り、驚きともに、ちょっと、下せないことがあります。1、亀梨和也さんが主人公の、亀梨和也さんが、うん、まあ、主人公、谷さん。ってことですね、売れない芸人役をされるそうですが、どう見ても人気アイドルじゃねーか。2、オーブを撮影したエピソードはありますが、貞子みたいなパンチの効いたキャラクターがいねーじゃねーか。でもどのような映画になるのか楽しみです、うん、この映画がヒットすれば、まあ、オカルトに興味を持つ人が増え、吉田会長も難しくなるかもしれません。はい、すでにそのような企画が進められているのか、話題などありましたらお聞かせください。別にないです。私が考えた映画は、私が考えた映画は、貞子 VS 産めで、吉田会長が送られた研究家として登場し、最後に貞子と産めが融合した化け物との理想なんですね。以上です。はい。っていうことです。
はい。
PS、2011年に放送された NHK のドラマ制作のため、石野真子さんが、隣のマンションの一室でロケをされていました。朝早くから夜遅くまで作業をされており、ドラマの撮影って大変じゃねえかって思いました。
一手ライミです。
PS の脈絡のなさが、そうね、これは金字が書いてあるかな。
怖い間取り、ね、はい、映画になるんだね。
はい。
うん、 あのあれでしょ、リングの監督でしょ、
中田秀夫監督。
中田秀夫監督だよね、はい、スマホを落としただけなのにの監督ですね。
ああそうなんだ、うん、あそれも中田監督なんだ。はい、はい、ねえ
ねえ楽しみだね。
これでブームになってくれないんだけど、だからみんなちょっと勘違いしてるのが、別に怪談が人気になってるわけじゃなくて、うん、事故物件が人気になってるのがね。
あ
昨日のイベントでも話したんだけど、うんうんうん、ややずれてるんですよ、うん、怪談ではないんで。だからさっきのほら、うん、眠り病の人とかも、うん、事故物件はあの、
うん、真っ先に出てたよ、ね、
人です、うん、あんなそんな人ですら届いてるっていうことはもうブーム大流行りっていうことなんですよ、
う
ん
うんうん、あそうだね確かにね、うん、
でも階段は別に届いてるわけではないと思います。だもちろんその助けの一つにはなってますよ、うんうん、今後映画化が、
うん、まあでも変な間取りそうだね、うん、なんかそうでも確かにさどういう話になるんだろうね。なんか
まあ、だから谷さんがやってることを、うんまあ、もうちょっとドラマっぽくするんじゃないの、
うん、まあね、うん、リングの監督ですから、うん、恐怖表現は、うんね、でもさスマホを落としただけなのに2の CM やりすぎじゃね。
あの、まあ、正直言って、うん、二昔前ぐらいの感じだよね、
うん、あのそうあ
の前の犯人に刑務所に会いに行って
助言をあのハンニバル的なねそう、うん、あれさ僕あの、うん、本当に原作も読んでないし、はい、あの CM だけでしか見てないんだけど、はい、あの千葉雄大さんが演じる刑事と、
はい、
その前作の殺人鬼がバディで組むわけじゃないですか、
はい、
で予告編の中で鏡をこう千葉雄大さんが見せたら、うん、ボワってその殺人鬼の顔になるシーンがあるのよ、
うんうん
だよね、絶対作中で絶対その殺人鬼が、うん、お前は俺なんだよっていうシーンは絶対にあるよね、
まあ、さあゲームの始まりだもうあるみたいだからね、うん、そのセリフが。
そうなんだ、
そのままか分かんないけど結構ツイッター見て、うんうん、マジで今時こんなセリフ言わせんのっていうのが流れてきたから、まあね、その人の勘違いかもしれないけど、うんう
ん、まあねまあまあ逆に面白いかもしれないですね、
うん
うん、
まあワンも見てないからな。
ワンはね見ましたよ、あのこの前テレビでやった時見て、はい、すごかったね。
どっちで今だってあのアマプラだからネットフリックスあるよね。
そうそうあるありますよね、うん、うん、
すごかった
の。あのね、うん、ワンもね、
うん、
二昔前佐生太鼓最後の事件、
うちらの好きなドラマじゃないですか最初は太鼓の時点でパクってんじゃねえよとは思ったけどね、
うんうんうん、あ
の羊たちの沈黙臆面もなくパクってんなとは思ったけど、うんうん、でもそれ以外の部分面白かったけど、
う
ん、最初は太
鼓だから
あの独特の暗い感じが、はい、
スマホ落としただけなのにワンも、うんうん、なんかねありそうな最高、
はい、
うん、が出てきてありそうな猟奇殺人を、
はい、
あれして、うん、犯人は実は僕でした、キャーッ
もっとちゃんとね、うん、その頃笑ってるおばさんとか参考にしてほしいですよね。
そうそう本当そうなんですよね。だからなんかねすごいこう、うん、でも逆にあれを怖がったりあれを面白がったりする子たちは、うん、もう僕もおじさんだから、
うん、
逆に可愛いよねあ、うん、あなんかいいんだこういうので、うんうん、みたいなさ。そうだからまあねそういう心で見れば面白いのかもしれないよね。
そういう心で笑ってるんでしょでも
そう、その心を僕は実は笑ってますけど、もうその心ので見れば、
うん、
下克上
下克上ですよね、はい、はい。